ンジェントルマン、セニョール、セニョリータ、ボーズ&ガールズ、藤井浩一の明るい表通りで、こんばんは、藤井浩一です。
ラジオ盛岡吉田浩です。
さあ、ね、今月入ってからずっと古いところさ、僕小学校時代からとかね、
蔵出しオンエア、
ね、蔵出しオンエアとか言ってますけどね、やっぱそうなってくるとだいぶやっぱほら昔の人は当たり前に知ってることを、最近の人全然知らないっていうのが、
そうですね、怒ってしまいますね。
これが、ちょくちょくあると思うんですけど、
はい、
この前面白いのね、友達が聞いたのね、
ええ、
で友達がレンタル CD 屋の店長をやってましたと。
はい、
で若いスタッフがね、店長店長すいません、お客さんからあの探しのものがあるんですけどもって、すいません、オークラゲっていうバンド、オークラゲ、オークラゲ、パンク系のバンドでそんなあったかなって、オークラゲ、わかんないなって、それお客さん何を探してですかって言ったら、小倉系だって。
おこれは
ちょっとこれって思ったけどさ、本当、
うんうん、
そういうことが起きるんですね。
そうですね。
まあ小倉系知らないっちゃ知らない人も多いよね。
そうですかね。僕は全然大丈夫ですよ。
いやそりゃそうでしょうけどさ、
どのあたりがラインですかね。
分かんないけど、例えば今二十歳になったばっかだとか、
それは
そういうさ若い子がさ、
それはそうですよ。
小倉系だって小倉系、小倉系、僕なんかああ小倉系だねってなるけど、小倉系、大クラゲ、
大クラゲ、
すごいバンドだなっていうのはね、はい、まあありそうなだけにそういういろんなバンドがという、まあ、違い、これ本当の話ですからね。ということで今日も30分。
この番組はハウスギア坂田建材の提供でお送りします。
まあ本当信じらんない本当の話
出来上がってますけどね、話が、
まあ本当ね、これ本当らしいよ。
大クラゲと聞いて漢字まで当てちゃいましたもんね僕。
あ、大クラゲの、
はい、大きい海の月ですよね。
大クラゲね、
クラゲ ありそうですよね。
あるよね。まあ、大クラゲ、すごい感じで書くと、なんかすごく、叙情的な、なんか、バンドのイメージ出てくるね。大クラゲ。
いや、パンクバンドでもありですよね。
大クラゲってさ、書いちゃうと、例えば、カタカナとか、なんか、こう、ね、ちょっと違う感じ書けば、すっごい、わけわかんない感じの、凶暴な、ね。
読めねえだろ、みたいな姿勢で、こう、世に、
まあそうね。
出たい人もいるじゃないですか。
はいはいはい。
そんなノリの人たちも想像したり、
うん、何やってんだ分かんない、
はい、
俺分かんなくて読めるなんかにはよってこれが俺たちの音楽だみたいな、
ね、オルタナな感じで、
そうそうそう、大倉家ってすっげえバンドになったら小倉家だった。
小倉家、その変換能力もすごいですね、
うん、すごいよね。でもそういうことなんですよ今。
そうか、
僕らが当たり前だと思ってても、
はい、
ね、そんなのが何ですかっていうのが、きっとね、世の中ね、いっぱい転がってますよ。
いや、もうそれはそうでしょうね。うん、たくさんあるでしょうね。
ちょっとね、だから、あれですね、もうこれを機に、皆さんね、その、大クラゲ、小倉系に匹敵するような大間違いっていうのね、はい、うん、そういうことが身近にあったらですね、いいですね、ぜひぜひ、メールでお寄せいただきたいと思いますね。ね、
はい、メールアドレスは769@radiomorioka.co.jp です。ホームページからのリクエストメッセージ送信フォームからもどうぞ。
そんなね、
久しぶりに告知しましたねなんかメールアドレス
でもそんなさ、かしこまってメールアドレスバーって言って募集するようなことじゃないけどね、これ。
そうなんですよ、
うん、
でもこれジェネレーションギャップのなんか表れでもありますから。
そうそう、これはでも
盛り上がると思います。
そう、これね、笑えるんだけど笑えないですよ、逆に言えば。
そうですね、
うわっ、そうなっちゃうんだって。
だ、僕らの常識、若い人の非常識ですから。
ですよね、
はい、
で彼らの常識、僕らの非常識、
はい、
ね、もうそうですよね、
知識に関しては、
ね、絶対こうね、交わらないね、
そういうことってね、覚悟して臨みたいと思いますけど ね、
まあそんなですね、私だからその今回今年入ってから、
ね、蔵出し
小学校時代からね、男はつらいよから始まって、小6、小3とかね、そこからね、まあ小学校の時は私は牧伸二大好きでウクレレをやって、
はい、
で中学入ってからフォークギター、
うん、
でフォーク丸々3年やってましたね。
おー、
でもね、考えてみたらね、ほら先週が私モンキーズ、これモンキーズが小学4年の時に放送してた、 で、パートリッジファミリー、はい、これが72年、うん、僕中3の頃からやってたんですよね。うん、だその頃から考えて、あ、小4で、まああの、ああ、やれちゃったとかやってたんだけど、モンキーズとかそういうのもやっぱり好きで見てて聞いてたのね、うん。洋楽も入ってきたんですね。
そうですね。
で、まあ中学3年、もうここからの多分ね、ロックにだんだん高校入って移行していく時代なんですよ。
バンドへこう興味が。
そうなのね、うんうん。で、まあその時にパートリッジファミリーっていうね、まだまだこれだからちょっと、そういうのってちょっとまだおぼこいところあるね、
うんうんうん、
もう完璧ロックっていうよりもすごくなんかポップスな、はい感じでし
ょ。ちょっとアイドル入ってますもんね。
で今日はねついに、うん、あの初めて買った LP レコード、
はい、おこの間はシングル
がモンキーズね
ですね。
モンキーズテーマ、
はい
シングル版でしたけども今回は初めて買った LP、
はい、はい大きくなりました。
大きくなりました。30センチ。
はい。
LP ね。
値段も高かったでしょうね。
高かった。いくらだったんだろう。
ね。ね、まあ。さっき300いくらでしたね、先週の。
370円ですね。
370円。シングル7インチ。
ああ、2000円ですね。
2000円。おぉ、グッと上がりましたね。
ですね。でね、当時やっぱさ、ロック聴き始めて、
はい、
何買おうかなっていろいろ迷ったんですよね。
でしょうね。
で、アルバムを買うっていうのは、やっぱり2000円だったりするんで、うん、そんなにあれもこれも買えないんだよね。
思い切って。
何買おうかすっごい考えて、多分買ったんだな、この時は。
うん、
それで買ったのがこれなんですっていうのはちょっとね、懐かしい。これはね、うちでも聴いてないけどね、これをかける日が来るとは思わなかったね。これ懐かしいと思う人もいるかもしれません。はいそれでは聴いていただきましょう。ユラヤヒープでサンライズ。
And the new day's breaking through. The morning of another day without you. And as the hours roll by, no one's there to see me cry except the sunrise. The sunrise and tired eyes drift across the shore. Looking for love and nothing more. But as the sea rolls by, no one there to see me cry except the sunrise. The sunrise and you.
ユライヒプでサンライズでした。懐かしいですね。
グッドね、ロックに振りましたね。
いやだから本当ね、もう高校入って完璧ロックになったんですよ。で中3までずっとね、そのフォークだったんだけど、まあそこからなんかちょっとロック要素が入りつつ、高校で一気にガッツンとロックの方にもうチェンジした感じですよね。これ今のユーライヒープのこれはマジシャンズバースデーっていう5枚目のアルバムが1972年リリース、うん、僕この時中3、まあ、中3で多分買ってないの、高校入ってから買ったと思うんだけど、うんうん、でそうなんです。なんかこのね、そのジャケットも、ね、ロジャー・ディーンなんだけど、ジャケットがいいですよね。
すごいですね。
開きでも
う、ね、アートですね。
アートですよ。完璧アートですよ。だからもう要するにこれイエスとか、はい、あの辺の世界ですよ、ね、
うんうん
う
ん、
もう美しい。
ロゴも凝ってますね。
そうそう、この昔のロゴはね、この手書きのさ、
うん、
ロゴはいいですよね。
デザインされてますね。
本当芸術作品ね。
そうですね。
結局だから30センチ LP ってこれ見開きだから、これ、
うん、
30×60 なんだ
よ。そうですね、見開きでもうジャケットが
かっこいい。中もしっかりかっこいい。そしてなんと今調べたら来日してたという。
2019年去年してたようですね。
知らないし。
オリジナルメンバーはギターの
ビッグボックス、
はい、だけということでしたが。
そうか、やっぱね、この、まあ、初期の、ね、アルバムからすると、このケン・ヘンズレっていうキーボードの人が中心人物なんだけど、はい、うん、でビッグボックスって、ね、そんなに印象に残る人じゃなかったんだよね。
でもオルガン結構印象的なバンドですよね。
あ、そうですね。本当はやっぱキーボード
が
ツンとね。で、まあハードなだけじゃなくて、ちょっと幻想的なやっぱあの雰囲気もすごくあって、だからユーラヒップって言うとあれですよ、あの体自覚って非常に有名なブッカッチャセルフ、
はいはい、
あとあのジュライモーニングか、
うん、
そう、あの辺がすごい有名だけど、あのそこからこの辺のちょっとね、あの魔法使いとかそっちの幻想的な方にこう入ってきてもね、そう、そういうことですね。そう、ベースのゲイリー・セイン、ゲイリー・セインはね、あのステージ上で感電死しましたね。
え、
感電死。あの、そう、イギリスは電圧高いですからね。200ボルトかなんかでしょ。あのね、そう、ステージ上でこの人、確かゲイリー・セインは感電死してしまいましたっていうね。
リアルな、
リアル、
比喩とかではなくて。
いや、本当だよ。でもあの100ボルトでもやっぱステージ上で感電したりしますからね。マイクにこうバーッと電気乗ってて、口がついた途端にビリビリとかあるし、
ほほほ、
うん、そう、だからそれがだから電圧高いとちょっと死に至ってしまう、ね、そんな、ね、ゆるい、あ、これだからこういうとこもさ、あのブリティッシュロックのこの様式美の美しさな感じなんだね、
は
い、やっぱこのそれとこのジャケットのイラストがこう相まって、うん、アートな感じがね、しますね。
一番ロックが楽しかった頃でしょうね、70年代の前半中盤かけてっていう感じ
だよね、うん、だからこの辺だからちょっとアメリカのバンドとはちょっと違う部分がすごくある気がしますね。ああ懐かしい、ユーライヒップでも来日してたってどういうこと。
結構来てるみたいですよ。
やってんだね。前にでもね、なんか昔のライブの映像見たけどね、結構グズグズでね、
あら、
うん、でライブアルバム昔の聞いたんだけど、なんかどうもちょっと縛りがないなっていう気がして、
うん、
うん、どうかなと思ったんですけどね。
なるほど、
うん、で昔のやつはいいね、これはね、
うん、
懐かしいですね、これは私もいろいろ迷って買ったアルバム。この後に多分ね、あのディープアップルのライブインジャパン、
はい、
2枚組、あれもこの後だな、買ったのが。なかなか昔はね、買えなかったから、
限られたお小遣いの中でね。
お前あれ買ったの、じゃあ俺これ買うからさって
、
で、そうで、これじゃあ貸し借りね、うんうん、して、あの聞くという、
あ、で借りパク事件なんかが必ず起きるんですよね。
そう、借りた、そう、あれ借りしたやつどこ行っちゃったんだろうってね。返してもらってないっていうのは未だに多分ありますね。
なんでまた貸しするんでしょうね、ああいう人たちは。本当に
また貸しね、また貸しはダメですね、
絶対してるんですよ、うん、
ね。そうか、
僕のプリンセスプリンセスも返してほしいです。
プリンセスプリンセスってもうそれ CD 時代。
CD ですね、中学生の頃ですね。
プリプリ
プリプリ、はい、可愛い時代ですね、私。
なるほどね、
はい、
そういうやっぱね、この年代が違うとね、そのね、あるね、聞いてたものが違いがね。
いろんなものを聞いてた中の一枚だったんですけどね。
なるほどね、はい、 まあそんなね、
現物をねお持ちいただきましたから、
現物、あの現物あのちゃんとしまってありますからね、
はい、
由来ヒープに続きまして、もうね懐かしいとこじゃありません、もう最先端のとこ言いましょうか。
そうですね、
木と鉄です。
木と鉄です。
木のぬくもりと鉄の強さを兼ね備えた建築建材木と鉄パネル。
建材です。
建材です。建築建材です。さあ開発者の山本一成、
はい、
盛岡出身ね、今日も来るかと思いきや、
はい、お
いない。
いない。
いませんね。
いませんか。
なかなか来ないね。ちょっとね、なんとかしてほしいんですけどね。ね、まあ、本当に木と鉄、グッドデザインにとって素晴らしいもんですよと、
はい、
いうことしかできません。はい、あとは歌の内容で、その理念を聞いていただくしかありませんが、いろんなバージョン作ってまいりました。
うん、
今日はボサノバの感じで、西澤さなえさんで木と鉄の歌。 西澤さなえさんで木と鉄の歌でした、ね、しっとりときましたけども、さ あ, あ、まあ私のなんかね時代を遡って
本当ですね
音楽のルーツを みたいな、
こんなに開けっぴろげにしていいものなんでしょうかっていうぐらい、
いやもう別に隠すほどのものがありませんが、ね、あのまあ小学校から始まってね、あの中学3年高校1年というあたりまで来ましたけども、ユーライヒープね、迷った迷って買ったアルバム、
はい、
これやっぱ愛着あるよね。
絶対そうですよ、
うん、まあ、その辺からあのフォーク卒業してね、ロックの方に突入していくんだけど、まあ、ユーライヒープやっぱずっとねこうブリティッシュロック好きだったんですね、
はい、
でディープパープルももちろんそうなんですけど、うん、でもなぜかねレッドセッペリンとかそっちの方には入り込んでなかったのね。
うん、
なんでね、どっちかというとそのブリティッシュロックディープパープルにどっぷり使って、その後ちょっとねアメリカの方にちょっと意識が移っていくんですが、こんなのもありましたっていうのがね、あのね、持ってきましたけど、
はい、
マウンテンっていう、
マウンテン
知ってます？知らないでしょ。
知らないですね。
マウンテンってバンドがあってね、これがまたねちょっとそのなんだろうな、これやっぱさっきのユーラヒープと全然違うなっていう色なんだけど、
うん、
これがね、あの僕このアルバム買ったのがザ・ベスト・オブ・マウンテンって結果的にあの 6枚目の最後のアルバムになっちゃったんだけど、ベストになってるんですね、はい、でもうこの時点でもう解散状態、
うん、
これが1973年なんですね。
はい、
で高校この時1年、だからそのユーライヒープ買ってマウンテン買ってディープパープル買ってて、その辺でやっぱロックのアルバムをちょっと買うようになったんだなっていう感じですね、うん、その中でもねいろいろあるんですが、特にこの曲好きなんだけど、あの、ね、ベースのねフェリックス・パパラルディっていう人が、
はい、
歌ってるんですが、ちょっと聞いてみましょうかね、マウンテンで創造されたウエスタンのテーマ。 マウンテンで創造されたウエスタンのテーマで、こう今レスリー・ウエストが泣いています、ギターが。でこのフェリックス・パッパラルディっていうのは、はい、あのプロデューサーですごい有名なんです。クリーム、
クリーム、
あのエリック・クラプトンのギター、はい、あのクリームのアルバムプロデュースしてるのがフェリックス・パッパラルディなんですよ。ね、この人確か船の事故で死んだ、あ、じゃあ撃ち殺されたんだったかな、なんかそういう悲惨なね、あの最後だったと思ったけど、あの来日もしてんだよね、あのワールドロックフェスティバルっていうので、
はいはいはい、
来日してね、あの日本人と混ざって、やって、この曲も確か歌ってたな、昔のあの後楽園球場で、
は
あ、あのドームではありませんって、ね、さあ、まあとうとうこの私の歴史もこのロックのとこに突入しましたけども、うん、さらにね、来週はさらにあの高校2年ぐらいになって初めて武道館に見に行ったぞというね、そのぐらいのちょっとね、あのこれもシングル版で行ってみようかなと。
行動範囲が広がってる感じがしますね。
だんだんこのねロックにこうハマってって、うん、さらにもうちょっと渋いとこにね、
ほうほうほう、
行くというね、くしくも今月私の歴史をたどるという週になりましたけどね。
楽しいですね。
さあ来週もお楽しみに。藤井浩一でした。
この番組はハウスギア坂田建材の提供でお送りしました。
それではまた来週、アディオスアミーゴース、バイバイ。